形式超えました。どうですかこれ。絞り出した。
俺結構好き。俺結構そのおじさん感めっちゃ好き。
いやこれ放送してほしくないな今のでも。
なんかめっちゃおじさん感な今の形式超えましたっていう感じ。すごいなんか
ね
おじさん感ってめっちゃ好き。
多分これラジオでは伝わらないと思うんですけど、僕これいつも両手上げてんですよね、うん、なんか知らないですけど。
ああ想像できちゃうな。
なんかね力入るんですよ。
ああいいっすね。
からね。力入れ
たいやその感じもいいっすね。その感じで景色超えましたって言ってたよ。
で終わった後にヘラヘラするっていうのもね。
ああ一連のいつもの
流れですね。それですよ。それそれ。
わその次はちょっと。
まだ次っすか。やったいな。食べたかいな。この番組はですね世の中のあらゆることに対してひねくれまくるそんな番組になってます。
はい。よろしくお願いします。
でまあ前回に引き続いて。
うん。
ま
あ、前回最後、うん、その、じゃ単純な付加価値、タイムセールとか、
うん、
もう一個ついていきますみたいな、そういう付加価値と、ユージが目指すものって何がどう違うのみたいな、とこを、質問したところでもありましたよね。
うんうんうん、そうですね。まあ、目
指す。で、その時に、
はい。
ユージが、あ、ごめんな
さい。あ、いいですよ。はい。
全然違うと。そこは、
うん、
ね、違うし最近すごいそこで悩んでて、
うん、
付加価値がつきすぎてるものが多
い
中で、
は
い、じゃあ本物ってなんだみたいなことを最近悩んでると、
うん、はい悩んでますね。なんか付加価値とか
でもさ、はい、その
でもさ
めっちゃ喋っちゃって、は
い、いいですよ。
申し訳ないけどさ。
いいですよ。
だからそのタイムセールも付加価値やんか、ユージが言う。
はい。
で、じゃあ本物ってなんだってなった時に、
うん、
で、じゃあタイムセールで寿司が売られてる、半額になってる。
はい。
でも食べたら一緒やん。
食べたら一緒。まあそうです、ね。
食べたらようになってるやん。
はい。
それはある意味本物なんじゃないの？本物が安く手に入ったっていうだけじゃないの？
タイムセールってでも分かんないですけど、
うん、例えば悪かったから、
いや本物の状態なんですかねそれって。タイムセールの瞬間
って
商品が
タイムセールの、 その売り方伝え方が本物かどうかってこと
っていうか、いやさっき言った、まあ、食えば一緒やっていうのも、まあ、確かそうなんですけど、うん、腹に入ったら一緒なんですけど
腹に入ったらようになるやんみたいな、
一番美味しい状態みたいな。
それでも普通に買ったとしてもいつ食べるか分からへんくらい？
いや、そうですね。そうですね。メッシとかもそうかもしれないですけど、メッシの例えか。またちゃんと一緒か、一緒か。一緒か。
カグでじゃあ例える。何で例えたらいい？
何例えましょう。
カグ？
何やろ。価格値とか、サービス系。
サービス系。
これ、うん。なんかこれでもまだまた またおいおい話したいんですけどね、ここはもうちょっと温めたいんですけどいやなんかね整理できてないんですよまだ、正直言うと。その自分のその目指すというよりかは最新のあれなん、あれそのモヤモヤなんですけど。
いいや、そのモヤモヤ話したら、じゃあこの話やめる？
やめるとかっていうよりかはなんて言ったらいいんやろうな、付加価値の、
だからなんかその気になるのは、ユージが何に本物さを求めてるのか、
うん、
どこにそれを求めてて何ものと思うのかっていうところ、
うんうんうんうん、
今のタイムセールでいくと、その売り方としてとか、その伝え方としての本物かみたいなものを、
うんうんうん、
になるやん、タイムセールとしたら、
はい、
このマグロのというかこのお寿司の価値はタイムセールで半額になっていることだみたいな、美味しさを伝えるわけでもないし、
うんうん、
何でもではないみたいな、
うんうんうんうん、
いやそういった本物じゃないよねみたいな感覚があるってことや
ん。
でも買う人からしたら別にそんなことが本物なんじゃなくて、 食って美味しいかとか食って栄養になるのかみたいな、
うん、
そこが本物さなわけや。
まあそうですよね、言うとね、
そうそうそうそうそうそうそ
う、
う
ん、
そこでなんかその人によってもちろん違うんだけど、
うんうん、
そこをユージはどうしたいの？
どうしたいの？このどうしたいのっていうのをなんていうんだろうな、それ今出るんかなっていう。どれ出る
んかな。でも卒戦とか分かりやすい、ユージの卒戦なんか分かりやすいやん。3D プリンターで、何だっけ、結束バンドをオリジナルデザインして、
うん、
その結束バンドで家具を自由に作っていけるんだみたいな、あそこでじゃあ目指してた本物かみたいなって、
うん、あでもあれはどうなんですかね、土井さん的にあれは付加価値に入るんですか。
うん、いや付加価値もないと思う。なんむき出し感の方が強い
ですよね。なんか
うん、
僕もそれは感じてて、
うん、
なんかいやそもそもこういう使い方やったんちゃうみたいな、もしかしたらみたいな、なんていうんですかね、結束バンドのあのディティールもそうですし、今束ねるっていう結束バンドの使い方っていうのが、どっかのみんなの なんていうんですかね、みんなの中でそれが当たり前に認識されてたんですけど、いやそれはなんか当たり前すぎて気づかんかったことで、いやもしかしたらこういう使い方もあるよねみたいなっていうところってなんかわかんない、これ結構感覚、また感覚になるんですよ、まだこの辺は試したことがないかわからないですけど、なんか そこに結構可能性は感じてて、っていうのはその自分の職業とか作ったものとかを付加価値をつけて分野を横断していくというよりかは、なんかそうじゃなくてそもそも
違うスポットの当てたかったみたいな、
そうですね、そもそもなんかあったんちゃうみたいな、こういう使い方がっていうか、当たり前で気づいてこんかったことみたいなって、それをなんか そこをスポットライト当てるじゃないですけど、なんかそこをこう、認識を変えてあげるじゃないですけど、なんかそっちの方がなんかその職業、その業界としてもなんか拡張するの早いんかなって、拡張できる可能性の方が、もっと拡張できる可能性があるんかなとか思ってたりしてて、付加価値でつけて超えていくよりかはっていうのがなんかなんとなくなんですけど、っていうのは最近そのネイルの店舗の家具をやらせてもらった時に言ってた話なんですけど、なんかネイルってすごい可能性感じるなと思ってて、で自分はその家具でやっぱりそのネイル業界のそういう問題、いろいろそのなんていうんですか、ネイルのいい家具がないっていうのとか、なそのいい家具っていうのが、まあそういう女の子した家具とかそうやし、その材料とか素材とかもすごい限定されてるみたいなとか、あと店舗をこうやっぱなんていうんですかね、広げていくというか、次の店舗行くためにもそういうカスタマイズとかできるようにしたいとかっていろいろそういう要望があっての家具でネイルに収めたんですけど、でその時にネイルの可能性というかを知ったんですよ。なんかそのネイルってすごいこうなんていうのかな、軽くていいものやなっていうか、ものとしてというか作るものとして、でなんかそういうものを自分はその自分の業界からそのネイル業界にこう家具を作って、ネイルの方にちょっとこう知識を入れながら作ったわけで、次じゃあそのネイル側から自分の業界に帰ってくるとき、どうこう還元、何を還元して持って帰ってこれるかみたいなところをちょっと実験的にやろうかなと思ってて、その時になんかネイルはこうなんていうんですかね、そのネイルのなんていうんかな、そのそういう当たり前じゃないですけど、そういう本来あったことみたいなものを、言うたら、なんていうんですかね、自分の卒生のネイル版みたいなことをやって、自分の業界に次こう、持って帰ってこれることってできんかなと思ってたりしてて、 なんかその辺なんですよ。今ちょその辺はちょっと今モヤモヤで最新なんですけど、ま、全然まとまってないんですけどね。
なんかいや、わかるわかるわかる。なんかその例えばあれ物事とか技術に対して、
はい、
普段職人さんは当たり前と思って、
はい、
いやこれはこういうための技術だと思って、うん、思ってるけど、全然違う例えば今言ったようにネイル業界の人が、
うん、
その技術を見た時に、うん、これネイル業界でこんな風に使えるやんみたいな、
はい、うんうんうん、
全然違う価値が生まれる瞬間みたいな
もん。
例えば日本の寿司が海外にいた途端なんかすごいウケるとか、
はい、
海外の人が日本に来たとか、
うん、
ここ意外なとこが観光地になるとか、
うん、
なんかそういう感じなんですか。異文化というか、
そうですね、
異分野と触れ合った瞬間に見えてくる新しい価値みたいな、うん、新しいフィールドみたいなもの。
それってお互いにとってなんかすごいいいことやと思ってて、その僕は自分の業界のためにも、ためっていうかまあそれですけど、自分の業界、自分のそのあれですね、領域を増やすためにもやってて、それをやることでそのネイル業界の持ってるその領域の可能性みたいなも広げてるような気がしてて、なんかそれをお互いなんて言うんですかね、意味あるんじゃないかなと思ってることで、あと時間が来てました。そうですね、ちょっと行きますか。まあ、この番組が良ければ、はい、いいねリツイートお願いします。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。